本日はですね、ゲストを迎えておりまして、矢沢愛パラダイスキスについてお話をしていきたいと思っております。少女漫画特集なんですけれども、ゲストを迎えての新しい試みというところでですね、やっていきたいなと思っております。はい、ウィンター・オブ・ラブ計画のケミーさん、山岡さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー。
じゃあ、ケミーから自己紹介。
はい、ウィンター・オブ・ラブ計画、ケミーでございます。
はい。と、山岡でございます。
よろしくお願いします。ケミーは結構自分のことケミーって言い慣れてるけど、山岡さん山岡って言い慣れてない感がすごい。
確かに。
そうですね。そろそろいい感じに馴染んできましたね。
そうですね。山岡さんね、
山岡さんという自意識がね、はい、そろそろ芽生えてきたかなっていう、
芽生えました
しますけども、はい、まあポッドキャスト番組で2人で常にじゃあいつも配信されてるっていうことですけれども、
はい、
ざっくりとウィンターオブラブ計画の紹介を先にしてほしいなと思うんですが、
はい、ウィンラブ計画はですね、毎週だいたい火曜日とだいたい金曜日ぐらいに配信しておりますポッドキャストですよね。
そうですね。だいたい。
だいたいが重要。
だいたいね。
だいたい。だいたいそう。だいたいそのぐらいかな。
やらせていただいてますね。
は
い、
まあまあまあ忙しい時とかはね、次の週になったりとかいろいろありますよね。
で一応私たちめちゃめちゃなんていうんですか、喋り方が下手くそなので、ちょっと今日もね、ご迷惑をおかけしてしまうかもしれないけれども。
別にそんな喋り方に厳しいとかないよ。大丈夫ですよ。
いやまあね、この台本を見て大体みんなそういうちょっと緊張の仕方をね、
あ、思
った
毎回するね。
なんかこれが威嚇みたいになっちゃってるでしょ。
そういうつもりは、うん、むしろ喋りやすいように作ってるつもりなんだけど。
もうほんとね、私たちね、喋り方が下手すぎて宇宙人って呼ばれるので、
そう、
はい、それだけはちょっと頑張りたいです、
うん、はい、ということでね、
はい、
はじめに、いつも少女漫画特集で雑感みたいなことを喋り始めてから、
はい、
行くんですけども、今日もそれをいろいろ聞いてみたくて、まずじゃあ寺田くんに聞いてみようかな。
まあそうですね。まあ矢沢愛先生のね作品を、うん、まあ、順番に読んできてるわけなんですけど、
うん、
まあやっぱり圧倒的にその今回ジョージのキャラクターの完成度というか、
あ、
そこがすごいもう圧倒的じゃないですか今回は。
そうだね、矢沢は一生最高の男、
うん、確かに。
でね、1周目読んだ時はなんかそのジョージに狂わされただけで終わったんですけど、2回目読んだらなんかこう、あー、なんかすごくこれってなんかジョージをある種その卒業するための物語だなって思って。
そうだね、
うん、
素晴らしい
ところ。なんかすごく、ね、そういう意味で物語として、まあ特にラストですけど、
うん、
まあ、やっぱこれまでの矢沢愛作品の中で一番好きでしたね。
ああ、うん、ほんと、うん、
ナンバーワン、
ナンバーワン矢沢愛来た、
ナンバーワンでした、
ね、まあでも対象がやっぱリボンから、今回まあ後で紹介ですけど、ジッパーっていうファッション雑誌に載ったとこもあって、うん、まあ結構大人っぽくなったかなっていう感じは、
う
ん、
ああ、それはそうです
ね、うん、するね。一応この子たちは高校生のさ、矢沢学の設定なんやけど結構それ忘れがちっていう、
ね、いやそうね、うん、
本当に高校生なんだろうかって
。そうそうそう
そ
う、車のケガ、
オープンカーにサングラスかけて迎えに行きますからね。
そうそうそうそうやろ、ほんまに。
っていう、まあその辺ね、やっぱジョージってことで、はい、ケミさん、山岡さんはどうですか、久々に、まあ多分リアルタイムでも読んでたと思うんですけど、う
ん、そうですね、私、うん、多分これパラキス読んだのは中学校の時なんですよ、うん、で、矢沢愛作品が好きな友達がいて、うん、で借りて読んだんですけども、中学生の私からしたらめっちゃもう、なんだこの世界はって、
いやもう
もう本当もう衝撃、もう衝撃しかなかった、うん、そんな感じ、
衝撃だったね、うん、あでもそうだな、僕もそう、ね、同い年だから、うん、そう、多分そういう感じで回ってるんだけど、僕もお姉ちゃんが持ってたから読んだけど、うん、なんだこのきらびやかな、
ね、本当に
このきらびやかな世界は何だって思った覚えがやっぱあるね、う
ん、当時はやっぱり高校生、その登場人物がみんな自分より年上だったから、あ、なんか年、高校生になったらこんな感じになるんだろうかっていう想像は当時はありました。
俺も中学くらいで読んでるから、はい、これよくパラキスの話 あのガールズとしてると成就みたいな人が高校に行ったらいると思ってたっていう人マジで多い。
いや思う思う思う思う思う。ケミー絶対思ってたでしょ。
思ってた思ってた
思ってた。思ってた
初恋は成就かなと思ってましたね。いやー懐かしい。
うん。ケミーも久々読み返して。
そうですね、うん。私はもう高校生の時に読んだのが一番最初なので、うん、超リアルタイムだったんですけど、うん、もうその当時は。もうほんまにジョージに憧れすぎてやばいみたいな、で洋服も可愛いのが多かったし、うん、で久しぶりに読んでみてもさっき山岡さんとも話したんですけど、うん、もう今見ても可愛い洋服、
あ、うん、そうね、
本当に
これ欲しいっていうのもあるし、うん、あと大人になってこう読んだ時にやっぱりなんていうんですかね、こうファンタジーだけどちょっとリアルなところも書いてるから、
うんうん、
心にね重くねのしかかってきました
よ。そう、ね、なんか久々に読み返してみて、中学生の時はすごい衝撃でもうなんかワクワクだったんだけども、
うん、
さっき見てたらなんかすごい苦しくなっちゃってる。
一応は一回一回がね苦しい苦しい
苦しい
苦しい苦しいってなっちゃって、
確かに
ちょっとそっと閉じました。
そっと閉じました。何か苦しい何かをね思い出してしまうみたいな。あ、
ハッピーなシーンよりもなんか悩んでるシーンの方が圧倒的に多い、
ね。あ、そういう、そうだね、うん。今思うとそういう漫画だなって僕も読み返して思ったりとか。うん、まあ、でも服はね、これ前は基本的に1日変わったらみんな服変えてるみたいな感じで変えてるから、
うん、
すごいよね。うん、でこうちゃんとこうキャラクターごとのスタイリングが。なんかしっかり設定されてるっていう感じが、うん、
ぶれない感じがね、
うん、がすごいねってなとこがね、雑感としてはあるかなと思います。で、私もですね、まあ、先ほども言いましたけども、まあ、中学生ぐらいとかに読んで衝撃を受けた矢沢愛作品というところでね、これ読んでから天内とか読んでんのかな多分、
うん、
うん、パラキスの方が先だった気がするな、
うん、
なんかそんなんだったけどねっていう感じでね、雑感は以上なんですけれども、これからですね、そのパラダイスキッスの外部環境というか環境、まあ矢沢愛先生の歩みをざっくり振り返った後、どういう感じだったかっていうのを喋っていきたいなと思っております。
おい、
ということで本日も始まります、心の砂地。
君は地球を丸くしたんだろう。わかるかい、迷わず今日は
心の砂地。この番組心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私シャークくんです。
はい、そして私が寺田です。西部八木沢大樹です。よろしくお願いします。
はい、ウィンターオブラブ計画のケミーです。
山岡です。
はい、というところで本日やっていきたいなと思うんですけれども、はじめにざっくり、まあ、台本にもあるんですけれども、矢沢愛作品については、ずっと初期からやってまして、第5回に天使なんかじゃないの話をしてて、第15回にご近所物語の話をしてるんですけれども、なので、まあ、それを聞いていただけるとより深くは喋っております。まあ、もともとは集英社のリボンでデビューから連載をされていて、前作の加減の月、あ、加減の月もやってるわ、
25回 ね、
はい、今やってるんですけど、加減の月を最後にリボンから離れて、ジッパーでこのパラダイスキスを連載開始という感じの流れですね。で、99年からパラダイスキス連載してます。で、まあ、矢沢愛先生の特徴としては結構まあ作品ごとに、まあ、どんな作家さんもそうなんですけど何かしらモチーフは結構持ってくる。で、特に初期はやっぱり紡ぎたくさんの影響っていうのがあって、マリンブルーの風に吹かれてっていう作品から長期連載作が始まるんですけど、まあ、これはまあ前も言ってるんですけど、まあ、工藤静香さんがね明らかにキャラのモデルになってて、まあ、すごく紡ぎたくホットロードまただけをせずっぽい感じ、
うん、
うん、湘南みたいな。
そうですね。まあ、緑がね真似するっていうシーンとかね。
あ、そうそうそう、シーンとかあります。あの海行きがちっていう、
うん、あった
の。あの矢沢作品海行きがちやからっていうのはありますね。で、まあ、これが前もやった天使なんかじゃないは、まあ、この時は本当リボンに寄せたっていう感じで、あの吉住渉さん同時期の、まあ、氷もあったらしいですけどの作品とかにも結構講座似ているなと。
懐かしい。
吉住渉さんもね世代ですよね。
マーマレードボーイ、
マーマレードボーイとか、う
んうん、めっちゃ読んでました。
ミントな僕らとかね、
うん、うわ
やばい、
そうっす、はい、ミントの袋もいいっすよね。
ダメージ食ってます。
ミントの袋傑作ですよ。あのね、そうそうそういいんですよとかね、まあ、ハンサムの彼女っていう作品もあったりとか、うん、まあそういうのがあって、でここまではまあリボン紡ぎ濁があってリボンに寄せた。でご近所物語がちょっと変化があって、まあ、この頃あたりからやっぱり岡崎京子さんとかがどんどん、まあその前から出てきてるんだけどもの影響がすごくあって、まあ、今までの世界よりちょっとかなりカラフルな世界になったなっていう、うん、このご近所の表紙とこの東京ガールズブラボーの色合いみたいなかなり近いというか、まあ、こういうカラフルな感じを導入してきたっていうのがご近所物語っていう感じ、うんうんうん、で、加減の月はなんかそういったカラフルさをなんか一急に捨ててなんかちょっと前のちょっとホラーというか、
うん、
バックトゥ24年組って言いますけども、うん、まあ、初期のあの漫画を支え、少女漫画を支えた人たちっぽい作品を描いてたっていう感じ、う
ん、
う
ね、なんかちょっと短美な感じもあって、
ね、そう短美な感じもあってっていうのが
めちゃめちゃ覚えてる
っていう作品だったんですけども、で7は本当全部載せなんですよ。まあ、よく言う7の表紙とホットロー紡ぎだくの表紙がすごく似てるっていうのをよく言うんだけど、台本にも教えるんだけど、まあこういう感じにこう引きでこういう表紙書くっていうね。
なるほど、
確かにあんまりキャラクターの顔がドンって感じじゃないですね。
そうそうそうそう、でなんかこう謎にこの淡い色合いっていうっていうのが、まあこう7の表紙シリーズはそうなってて、まあ紡ぎだくの表紙にすごく近くてそういう感じの入ってるし、あとはハッピーマニアからは引用というか本当に同じ構図があったりとかもしていて、
う
ーん、安野萌子さんからの影響もあるし、あとは楠本真紀さんっていう作家がいますけどもにもあのキスっていう作品があるんですけど、これもかなり影響を受けているなと思います、キャラクターの人物の影響ね。でまあ7はまたいつかやりますのでそれをお待ちいただければなと思います。
はい、
で、まあ、パラダイスキスはそれこそジッパーで連載ということでね、ファッション雑誌で連載したっていうところで、もう本当にそういうジッパーに寄せたという感じです。とにかくおしゃれ、とにかくきらびやかな世界っていう感じのやつを書いていこうっていうところがあって、うん、まあ、ジッパーで99年から連載開始で、まあ、あの表紙がこれまあノートに載せてくるんで見てほしいんですけども、まあ、こういう雑誌でやってましたっていうところで、でなんか一つ僕がこの辺調べて思ってるんでいくと、そのジッパーと、まあ、キューティーとかそのファッション雑誌に載ってた漫画っていうのって、まあ、1ジャンルあるなっていうのを思ってて、まあ、あとケラもあるんだけど、その辺があって、なんかそういう文化って今はあんまないから、なんかそれって語っとかなあかんなとは思ったんですけど、
なんか同じような空気をまとってる感じ。
そうだね、やっぱ基本的にやっぱみんなそういうファッション誌に載せるための漫画っていうので、なんか結構面白いもん書いてるなっていうのはあって、パラキスが99年から始まって、終わった後はジッパーでは生江美涼さんがカズンっていう作品を連載してました。これもね結構流行ってて、高校の時友達に借りて読んだっていうのが覚えてますけど、でその後はジョージ朝倉さんがテケテケランデブっていうのを2009年から2014年までやってて、まあ、やっぱりこの、まあ、カズンはちょっとねそんなファッションって感じでもないんだけど、むしろその等身大の女の子の何かを書いていくみたいな感じなんだけど、テケテケランデブもだいぶジョージ朝倉さんの中ではかなりファッションっぽい様子が強かったりとかしてて、まあちょっときらびやかなやっぱ漫画、その雑誌に載っているような漫画っていう感じで面白いものを書くっていうところあるのかなと思います。でまあやってたのはジッパーなんですけど、やっぱ同じく並べるところで言うとキューティー、なぜジッパーに漫画が乗り出したかっていう、キューティーがやってたからっていうのはその間違いないと思うんで、その話もちょっとしたいなとは思ってて、でキューティーも80何年から89年かに創刊があって、で、まあ、ジッパーで矢沢愛が書いたっていうのもなんでかっていうと、89年の創刊号から岡崎京子が漫画書いてるのね、
キューティーで。
そうキューティーで、だから岡崎京子の、いわゆる傑作たち、でもキューティーでほとんど書いてるのね、ロックっていう作品から始まって東京ガールズブラボー、うん、でリバーズエッジもそうです。でその後歌方の日々ってあのボリス・ミアンのやつの岡崎京子の漫画があるんだけど、はいはい、まあ、この辺の傑作たちはキューティーでやってて、まあその辺をジッパーが意識してあのピックアップしたのが矢沢愛だったっていう感じだったのかなと思ってます。うん、岡崎京子がねあの事故に遭われて書かなくなってからは、安野萌子が、ジェリー・イン・ザ・メリー・ゴーランドっていう作品を連載してて、でその後またジェリー・ビーンズっていう作品も安野萌子が書いてたりします。で安野萌子時代の後は川上純子さんが 100% オレンジ・ビンクっていうのを書いてたりとか、 まあ、その後も、ずっとキューティーはいろんな漫画が載ってるっていう感じではあるんですけど、感じですね。
まあ、正直そのファッション誌に漫画が載ってるってことじゃ、まあ、僕は全然知らなかったんですけど。
ああそうだよな。
ウィンラブの2人はそういうのはまあ載ってるよねっていう意識がある感じですか。
うん、載ってました。こういう青文字系の、
そう、ね、青文字系だけ載ってるっていう、
そう、
すごい。青文字系って何か分かってないんですけど、
赤文字系がちょっとコンサバな、女の子たちなんだけども、はいはい、青文字系っていうのは、結構個性を出してる子たちっていうカテゴリーになってくるのかな、はいはいはい、ちょっと原宿裏原から始まって、うん、でなんかそのうち今これ見て思ってたのは、それこそそのなんだろう、青文字系の雑誌って読者モデル、一般の子たちが結構メインで出てくる、はいはい、赤文字系はもうモデルですっていう子たちがメインで、まあ読者モデルもいるんだけども、もうちょっとサブのような、はいはい、でもちょっと青文字系の雑誌っていうのはその読者モデルで人気の子たちが表紙だったりとか、メインのモデルっていうのは結構その結構個性が強くって、まあ、ちょっと現実からかけ離れた子たちではあるけども、どっちかっていうと赤文字系よりかは自分たちに近い存在っていう、うん、
モデルとかよりは、うん、まあ確かにね、
そうそうそうな感じだから、結構そのジッパーとかに載ってる雑誌、あ、雑誌じゃない漫画っていうのもなんかその、まあ、日常からかけ離れてるけどもちょっとリアルなところがあるのかなっていうのは、
うん、あ、そうだね、
はい、
うん、そういう印象、ね、あ、素晴らしい、うん、
素晴らしい
饒舌な感じで
喋、ね、りました私、
そうそう、
でも確かにね、なんか表紙見てもね、こうミュージシャンが多いですもんね。
あ、そうだよな、うん、うで、そこら辺の読者モデルとその時イケてるバンドのボーカルとかが付き合いがちっていう法則とかもありますよね。
確かに、確かに、詳しい顔にアモちゃんとか、
確かにそう
ボディーズの、
そうそうそう、はい、でもそうだね、今その青文字系の雑誌ってもう絶滅してるから、うん、多分これって今のティーンとかどこまで伝わるのか確か分かんないよね。
そうですね、
あ、そう、それこそキューティーとかもないってこと、
どっちもないんですよ、
う
ん、
あ、そう、
どっちもない、ジルもないし、
うん、
トフビーツとオノマトペ大臣の曲でキューティージッパーがあるっていうラインがあるやんか、それってそのそういうキューティーとジッパーっていう、ちょっとまあパーカーのジッパーとかとかけてるんやけど、でもあの、あれって2011年とかの曲なんやけど、だからあの時はまだそのキューティージッパーがあるって言ったらなんとなくの、うん、そのことができない、
時代の、ね、
今じゃ分かれへん、うん、まあデータの束抱えてとかそういうラインとかもあるんだけどね、あの時は iPhone に 120GB とか入れてたけど、今みんなサブスクやからデータの束抱えてないみたいなとか、
あ、
結構時代を表す、
時代を感じる歌なのまたなっちゃうね
今俺たちの精神、そうそうっていうのはあるんだけどね、そうそうそう、難しいな、青文字系がどうなんだという、
キャンディーストリッパーがやばいですね。
ねえ、もうほんとブランド名がもう、
ブランド名が震え上がるんだが、
震え上がる、震え上がる、この辺はね、
ヒステリックグラマー、
ね、いや、この時はヒステリックグラマーが、
ね、ー、超可愛かったヒステリックが、
高校の時とかやっぱね、いましたけどね、そういう人ね、
うん、
なんかそういうね、まあこの雑誌だけでもずっと話はできるんだけども、まあなん、寺田になんて言った、まあキャリーとかもこの辺から出てきた女ですからね、言ったら、
うん
う
ん、
ああそうなん
ですね、ま
あ、キャリー以前以降でちょっといろいろ変わっちゃうっていう問題はあるっていうか、
うん
う
ん、確かに、
そうそう、キャリーが全部食い尽くしちゃったみたいなところ
、そう、
ケラとか
そうそうそう、イメージある、あとケラっていうそのどっちかというとね、うん、まあ、ビジュアルゴス、うん、
ゴスっぽい感じ
になって、はいはい、でそっちはあの中村あすみ子が漫画描いてたりとか、
ああなんかね、そういう感じ
だね、そう、丹美、三原光子さんが描いてたりとか、
雑誌ごとで結構漫画家さんの、
そう、
うん、系統も
変わるし、ね、うん、そうそうそう、なんかその辺はそうだね、そういう服装の女の子がその漫画を家に持つみたいなさ、そういうとこまでなんか一つの文化としてあるかなっていうところはあります。まあ、この辺あのぜひねノート見てもらったらイメージがつきやすいと思うので、ぜひともノートを参照してくださいっていうところがですね、まあパラキス、それが乗ってた環境っていうところ以上というところです。どうでしょう寺田さん学んだ？
いやそうですね、なんかもう本当に、まあ、僕兄弟も男兄弟だったんで、
うん、
女性のファッションみたいな話って本当に何の情報も入る隙がなかったので、
あ、
そうそう、なんか この雑誌を見ても僕は感情が何も動かないんですけど、そのやっぱウィンダムのお二人がすごいなんか、ね、こうわーって言ったりうめいたりしてるのもやっぱいろいろあるんだなっていう。
うめく。
あ、そうか。例えば中学、俺とかやっぱ中学とか結構まあ公立の高校行ってたから、
はいはい、
席の後ろとかにこの辺の雑誌とかよくあって、その辺なんかみんな前足読みしてるみたいな、なだから知ってるんやけど。
はいはいはい、
寺田はそういうのもなかった、
ね、ああいやなかったね、他の人らが持ってきてるっていうのもすらなかったからね。
お
うん、まあおしゃれじゃない中学校やった
ら、おしゃれじゃない中学校
おしゃれじゃない、うん、
まあ逆に多分俺ぐらいの本当限界集落みたいな田舎だと、うん、その憧れが強すぎて、
ああそう、買いに対する、
そうそうそう、うん、だからその雑誌の世界がすごい好きみたいな感じはちょっとあったかもしれないね。
あ、なるほどね、
うん、ところもあったりするかなと。ああそう、あの言い忘れたけど、僕と山岡さんが同い年で寺田とケミーが同い年です。
は
い、
そうですね。
そうそう、なんであのケミーと同じ時間を過ごしてたはずなんやけど知らない。
でもね、はい、うちらの時代は、はい、なんですかね、どっちかに分かれてたんですよ。赤文字系か青文字系、パックリ分かれてたので、はいはいはい、こう青文字系の子はあんま少ないかも。
ああ、うん、そういう人はそんな雑誌持ってきてみたいな雰囲気でもなかった、
ね、あ、家でなんかこそこそこう自分のやりたい服を考える
み
た
い
な。多分俺らも多分直撃では多分、ね、もうちょっと上のお姉さんぐらいが多分青文字前世みたいなのがあって、うんうん、ちょっとそれを嗅いでる感じの子が多かったかなっていうイメージだね、
うんうん、
そう。あとまあ僕らぐらいになるとあの雑誌の力っていうのもこう落ちてきて、まあそういうウェブになっていくっていうのとかもあったりもするしね、うん、うん、そういうとこもあったかもしれないなと思います。じゃあですね、次のパートで、パラダイスキスが描いているものっていうところ、まあ僕が思った、表とかテーマとか、あとは、これいいよねっていう話とかをねワイワイしていきたいなと思います。
お届けします、心の砂地よく見といて、この西東京の暮らしを最寄りへパラス東京が素晴らしい、でも故郷は明石のサイン場所、市内で演歌所生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやギザはできていく覚悟さ。
はい、ということでね、ここからはですね、パラダイスキスが描いているものっていうところで、僕たちが読んで感じたこととかそういったところを話していきたいなと思います。で、僕まあ縦のラインとか、まあ、矢沢愛氏ってちょっと言いたいことで言うと、まあご近所もある程度そういうところあるんだけど、今回はやっぱり、まあ、一応矢沢学、まあ、専門高校みたいなところの子たちなんだけれども、
はい、
基本的に学校の授業のシーンとかありません。
あ、まあ確かに
そう、
うん、確かにない。
でやっぱり放課後っていうのが舞台っていうところが、まあ、ある種テーマ性みたいなところも表してるっていうか、うん、まあ、店内もご近所もやっぱ高校生活がメインだったけども、うん、そういったところを飛び出してどう生きていくかみたいな感じのところがテーマ性にもつながってくるかなというところがあって、はい、でまあその多分言ったらストリートというか、まあ、そこに飛び出すっていうところが、まあ、岡崎京子線的な非常にテーマですけれどもっていうのがすごく感じて読み返して、まあ、ご近所でもの回でも結構喋ったけども、その受動から能動というか、やっぱそういうアイデンティティをどういうふうに自分で獲得していくかみたいなところがかなりテーマ性としては語られてるなっていうのをすごく思いましたね、今回読み直してみて。
そうね、
うん
うん、確かになんかでもさ、その、うん、このジョージっていうキャラクターがさ、はい、それだから言ったらその受動的な人をすごく嫌いじゃないですか、うん、そこがでも僕ほんまにうまくできてるなとかさ、
うん、
だってジョージみたいな人をさ、まあ、僕もなんかやっぱ呼んでる時は狂わされたけど、
うん、
好きになる人ってちょっと多分受動的な人が多いんじゃないかなって思うのよ、うん、僕はなんかこう狂わされたいというかさ、
はい、
なんかその何やったかなんかで、ね、みたいな、その自分じゃなくて他者によってこの自立を失いたいっていう欲求みたいな、
うん、
そういうものをすごくちゃんと満たしてくれる人やねこの人。
あ、
やねんけど、そういう人はジョージは嫌いやねんな、
あ、
うん、っていうところがほんまにうまくできてて、だから、ね、なんか本当に、まあ、さっきも言ったんですけど、そのジョージをちゃんと卒業する構成になってる。
そう、うん、ジョージに気づかされて、うん、ジョージに依存していって嫌われた後に、うん、ジョージと対等な自分になろうとするからね、キャロラインは、
うん、でまあ最終的にはだからくっつかないわけじゃないですか、
うん
うんうん、
だからなんかそこが本当にうまくできてるなと思って、
そうやねんな。
でなんかまたその感じさ、ちょっとなんか 合ってるか分からんけどさ、こういう感じってこれまでの矢沢愛ではなんかあんまなかったなと思ってて、うん、ずっと振り回されてる感じじゃないですか。なんかちょっと ねレディコミっぽいなって思ったんですけど。
ああまあそうだね、
なんか
それはやっぱ
そっち寄りの雰囲気
リボンから出たかっていうところでそういう感じにはあるだろうね、うん、
っていうのはなんかすごく読んでて感じました、うん、
やっぱり店内の緑はやっぱアキラと結婚するのが夢みたいな感じで、うん、まあ、先生になるんだけど別に多分本当になんかそういった自身の目標みたいなのはなくて、でご近所になると、まあ、美香子は結構そういうデザイナーになりたいっていうのがあって、ね、っていう感じではあるんだけど、まあ、ただそこをこう絶妙にミックスしてるからちょうどいい感じになってるんだけど、
そ
う、ね、
まあ、その店内からのご近所はすごい真逆やったもん
ね、うん、そうそう、逆をやろうっていうんで、なんかそれをでもさらに発展させるっていうか、
その
ミカコのライバルみたいな人って別にいなかったんだけど、
うん、
その今回はあのゆかり、まあ、キャロラインね、あの主人公が、はい、まあそういうモデルになろうとかなんかやろうっていう時に、まあ、そのジョージっていう、まあ、ヒーローというか、まあ、パートナーみたいな存在が割とそこの目標の阻む存在でもあるっていう か、なんかそこ、うん、そういうところにもなってるっていうのがなんか面白いなと思
う
とね、
そうね、超えていく存在というかね、うん、
そのジョージに強烈に否定されるっていうことが俺頭に入りすぎてて、
うん、
その久々に読み返したら、まあ、最近のね、
うん、
意識で読むとジョージちょっとモラハラっぽいんじゃないかっていうい
や
あの怖さもありながら読み返したんだけど、
いやー、
うん、
そうね、なんかこういう飴、まあ本人も言ってるけど飴とムチタイプの人ってさ、
うん、
付き合ってから別れるとムチのことばっか思い出すのよ、ね、だからなんか、うん、ムチの部分ばっか思い出すから、いやなんか最低じゃなかったっけみたいな、うん、なんかそういうのをすごい思い出した僕は、
そうそうそう、でもこれはあかんのちゃうかっていうシーンを探しそうと思って読んだけど、でもジョージはやっぱりあのドゥーイングというかそのダメな行動とかに対してとかしか言ってなくて、
うん、
やっぱそこはバランスの取れた男だったね。
あ、
まあ、ちょっと厳しい嫌いはあるけども、
ね、なんか本当にダメなことは言わへんやん、そこではちゃんと包み込んでくるやん、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、うん、
いや
ちょっと怖かった久々に読み直した、ちょっと今見るとちょっとジョージ素敵じゃなかったらどうしようと思って読んだらやっぱ素敵やったってなった
素敵は素敵よやっぱり、
うんうん、これはね、素敵ですね、なんか10代の後半にねずしっときますよね、
うん、うん、ずしっとくるな、
まああとやっぱかっこいいよね、シンプルに、
そうだね、
かっこいい、
でも多分この辺りぐらいから、まあ、この後、まあ、2000年代中頃から10年代ぐらいまでそのいわゆる壁ドン系ヒーローみたいなのが出てきだすんだけど、
う
ん、多分、まあ、その辺の原型の一つもあると思うね、
うん、ジョージは、
うん、
なんか今やその俺様系みたいなのってすごく一般的になってるけどさ、
うん、そうそうそう、
なんかだからそれの元祖なんかなっていうのはすごく
感じた、俺様系元祖では多分あると思う、
やん、ね、
確かにオラニャンだ、オラニャン、
オラニャン、オラニャン、まあこれだとまあ花より団子だろうね、
あ、
う
ん、あ、うん、確かに
っていうのはあるだろうけども、
うん、
っていうとこはあったかな、
ジョージね、
どうですかジョージは読み返してみても最高の男でしたかやっぱり、
いや素敵は素敵ですね、
素敵は素敵でもまあ、ね、ティーンの時に読んだようなキラキラではちょっと間違ってくるよね多分、
そうですね、
うん、そうだな、
どうですかでも今、まあ、ジョージがデザイナーになってたとして、うん、ジョージみたいなタイプのとかどうですか実際
すごい質問
個人的にはジョージみたいな男性は、うん、好きですね、
あ、やっぱりありがとうございます
相変わらず好きですね、
相変わらずやっぱ好きなんだ、
はい、
やっぱ2021年にもジョージは有効やったわやっぱそうなんな、うん、
でもやっぱずっと流行ってるもん俺様系
は、俺様系、まあでも、うん、ただの俺様系じゃないや、
う
ん、多分、
う
ん、
あ
の例えばよくある壁ドン系ヒーローの俺様系って別にただの高校生なこと多いやん
別に、
ね、確かに
顔がいいだけのただの高校生や
ん、なんでそんな自信あんのって感じやん、
そうそうそう、
よくよく考えた
それか権力者の息子やん、そう、
でもなんか、ね、なかなかジョージみたいな男の人っていないじゃない
まあそうですね最高のファンタジーだからジョージは
でもだからこそ矢沢先生はそのたくさんの、
うん
お、あの女の子にジョージっていう男を経験させたかったのかなって思いました、
うん、あ
なかなか出会わない 男性のタイプ、ね、でも女の子は多分恋愛で酸いも甘いも知っとかなきゃいけない、うん、で大人になっていくと思うので、うん、なんかそうなったらこの漫画を通してジョージを経験させるか
な。なるほどね。全員だからさっき寺田が言ってたのジョージにを卒業していくとこまでいける。
そうそう、最初元カレ、
なるほど
な、ジョージ元カ
レ。
それはそうかもしんないわ、
うんうん、なんで漫画でちょっと出会っといてちょっと体験して、うん、でちょっと強い女性に、
うん、
なっていく、成長していくっていう、
ジョージのね、なんか母性本能をくすぐるようななんか言動するじゃないですか、
時々。あ、ちょっと可愛いところがね、
うん、
そう、弱みを出したりとか、ね、あれずるいですよね、う
ん、できますか寺田さん。
すごい、
すごい、めちゃ
くちゃ急に弱みをキャラが変えていく感じで急に。
でもさ、なんかさ、ほんまに思ったのはさっきも、うん、その山岡さんおっしゃってたけど、確かにここまでさ、もうセンス抜群で、もうまあ言ったらお金もある程度ある感じ、うんうん、あんなお屋敷に住んでて車乗り回してって、うん、あそこまで突き抜けたヒーローやから、なんかそういう可愛らしいところもあるっていうのもさ、うん、ギャップがすごい効くわけやん、温度差が。これ普通の高校生がさっきも言ってたけど、可愛いとこ見せられてもなんかめんどくせって思うやん、多分、
うん、
だからなんかその辺がやっぱりさ、もうその突き抜けてるからさ、うん、何言ってもやっぱかっこいいし可愛いしっていうさ、
そう、ね、
感覚はやっぱ読んでてあったよね。
うん、あと、うん、俺が一番好きなジョージ言っていい？俺が一番好きなジョージ、これでもみんな多分心に残ると思うんやけど、
うん、
イザベラが、
あの
ちっちゃい頃に幼馴染で、イザベラにジョージがこう服を作るっていうね、
うん、
でそれは女性の服なんだね、ドレスみたいなのを作るんだけど、う
ん、
やっぱこれをやっぱみんな読むとマジで最高だなってなっちゃう。
いやそうね、いや、
そうそうそう、
僕も好きなシーンどこって聞かれたらそこ言おうって
。やろ、この、うん、
そこはマジでいい。
でさ、なんかそのそこでさ、そのジョージとイザベラのコンビ僕最高やなって思って、
ああ、
ジョージイザベラね、最後ジョージにイザベラがついていくっていうの
を、あ、そうそう、最後はね、
めっちゃしたもん
ね。そうそうそう。
で、そのジョージとイザベラがパリやったっけ、に行ってからのスピンオフをめっちゃ見たい。
そうな、うん、なんかね、他にちゃんとイザベラはなんか男の子の格好してどっかのパタンナーに就職決まってたんだけど、
う
ん、蹴ってジョージについていくんやな、
う
ん、最後は、
うん、
いや、ね、イザベラいいよね、
イザベラ。ほ
ん
とよ、
イザベラも僕すごい好きなんだけど、
うん、でも大人になっていい良さは分かります
よね。分かった、そう、だからこれ、うん、気づかへんね、初めジョージにやられすぎて、
うん、いや、そうよね。
ね、
そのさ、ジョージをさ、まあ、好きになる、まあ、恋愛感情ではないかもしれないけど、うん、ジョージを好きに、あ、イザベラが好きになったきっかけっていうのがさ、そのジョージの才能、 100% 才能の部分やんか、
うん、
まあ、それがすごいいいよね。
そうだね、
なんかそのビジュアルのかっこよさとかじゃなくて、
金とかじゃないからね、
う
ん、
才能で 100% 好きになってるから、うん、最後ついていくのがイザベラっていうのが
いいよね、
もう最高なの、うん、
これは本当最高のラスト、うん、最高のラストの位置。
お届けします、心の素の自由組みといて、このにし東京の暮らし、思いより駅バラス度胸が素晴らしい、でも故郷は明石の債務帳、市内で縁がちょ、生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃねえ、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやぎさわで生きていく覚悟さ。
嵐美和子コンビとかどうですか？
あー、それは辛い、
徳ちゃん、嵐、みやこね、いや、なんか俺結構俺も忘れてんのね、マジジョージのことしか割と覚えてないんだけど、
パンチが強い。
そうそう、読み返したら俺なんか当時あんま嵐がやっぱちょっと嫌やなと思って
た
よ、自分勝手やなと思ってたんやけど、でもなんか年取っていくとなんかその嵐の可愛さみたいなのは分かるし、
うん、
まあ、ずっとそばにいたのは嵐っていうのもあるから、
うん、
ちょっと分かったけど、
確かにね、
うん、
なんかさ、ご近所と比べたりすると、はい、その周りが付き合ったと別れたの話があんまりなくて、
う
ん、嵐と美和子も結局、
ね、ま
あ、付き合ってはいるやんか、いろいろあるけど、だからなんかその何やったっけって思ってまうねんわ。後から思い返して、
ね、
この二人どういうことがあったんやったっけみたいな。
そうそうそうそうそ
う、
でもなんかその自分のものにしたい、その10代の頃のなんか感じはすごい分かりますけどね。これはナナにもなんか引き継いで、
あ、そうだね、
あったりとかすると思うんですけど、
うん、
結構な、 そっちも三角関係やもんな、
そうよ、徳ちゃんと、
うん、
ヒロ君ね、うん、
あの薬かわいい。
あ、魔法の薬ね。コンペイトをね、ちっちゃい頃にあげてて、
いい話、
それをまだね、食べ続けてるっていう、
うん、
いい話。なんかその美和子と美香子がさ、見た目似てんのにさ、あのトキンちゃんのこと、
まあ、
全く真逆やからさ、
うん、
だからなんかこのビジュアルでなんかすごい結構ファンシーで可愛らしいから、なんか普通にキュンときてしまうというか、
うんうん、すごい美和子可愛い、
美和子可愛いよね、うん、そうやな、昔はでもこの美和子の可愛さに気づけてなかったな。
ああ、そうなんや、
気づけてなかったね。
へえ、
あんま分かってなかった、
うん、うちは結構最初からか、
あ、美和子かわいいな、うん、
天使って思った、
うん、あ、まあね、うん、天使だもんね、
うん、
しかんな、これはね、さてな、あとまあ、うん、漫画通しだけどさ、この毎回の扉絵のこの完成度、
うん、
毎回めちゃめちゃかっこいいよこれ、うん、俺びっくりすんねんな、この、
確かにね、それ見たら英語版がやっぱ欲しくなりますね、英語版
これ多分見るたびに、これしかも大体1話ごとに結構さ、なんかある程度パンチラインみたいなのでバーンって切るからさ、一話読むごとにうーみたいな感じなんねんな巻終わるごとにうーってなる引きがあるから、
確かにね、
もう久々に読み返したらもう圧倒的に面白い、矢沢愛の漫画の
中で、いやすごい面白い、
圧倒的に面白い、
うん、
完成度高い、
そう、う
ん、こんなにいつ読んでも面白いのってなかなかないからね、
そうそう
そう、あとなんかまあ僕は読み返したわけではないけど、一発目今回読んで、うん、なんかお母さん結構しんどいなって思った。
お母さんしんどい、あ、それはね、母という病物っていうところもあるよ今回は、
うん、あ、やっぱそう
なん、ジョージの母親とゆかりの母親どっちも、
うん
うん、特にキャロライン、主人公のゆかりのお母さんはね、その進学校にめちゃめちゃ行かせるタイプのお母さんで、
う
んうんうん、みたいな感じ、
うん、
で逆にジョージのお母さんは本当に依存してるんだよね、
うん、
あのまあ、愛人の息子なんだけど、うん、でもまあ働くっていう気もないしっていう、まあ、ずっと言ったら恋愛に溺れてしまって、まあ、40歳ぐらいまで30後半になってしまったっていう女の人なんやけど、うん、なんかそこの母親がこうだからでも頑張るっていう子供たちっていうのも結構出てくるよね。
確かにね、
うんうん、だからね、ジョージが、まあ、セリフでも言うけど、ジョージがなぜその受動的な人が嫌かっていうと、母親を見てるからなんだよね。
あ、そうね、うん、なんかそこの根拠もしっかりしててほんま隙がないなと思ったわ。
あ、そうやな、なんで上司が俺様なのかっていう、
うん、っていうところがさ、うん、
本当にマジでこ
のそんな言われたら共感してまうからね、
うん、そうそう、で、あのこれからの後の俺様系と上司の違いは、
うん、
あの何々しろみたいなこと言わへんわけ、上司って。
ああ、確かにそこは委ねてるよ。
そうだからやっぱ自分で動く女が好き、面白い女が好きやから言ったら
最近よく聞きますよね
言ったら面白い女が好きだから、うん、なんかそこがいいんだよな、
ジョージな。
え、あのシーンめっちゃ好きだわ、思い出した。あの図書館で、あのキャロラインが自分の夢を、なんか夢、自分の人生みたいなのを語らなかった時に、
うんうん、
ジョージが、うん、なんで自分の人生なのに、なんか真剣にもっと話せよみたいな。
あ、うん、あ、そうね。
あのシーンめっちゃいい、
うん。
ちゃんと話せよっていうね、うん、ちゃんと聞くよっていう。
ああ、うん、あったね。なんかその言っても笑われるみたいな感じでさ、うん、思ってたけど、
お前の人生なんだろう、ちゃんと聞くよみたいな感じなんですね。
うん、
あれマジいいよな。
噛み締めてるね。
ジョージのなんか
そうだな、
狂わされポイントの。
ジョージはね、
ってなるもん。
ジョージは多分もう純度 100% のピュアなんだと思う。
ピュアだと思います。
確かにね。
ある種ね、そういう人だもんね。うん、
なんかそのさ、あんまりその戦略的な恋愛をするタイプではないよね。
うん
うん、あと、まあ、しょうもないけど、
はい、
キラキラ星人とジョージの関係ってどこまであったと
思う？そこをね、まあでもほんまにさ、想像にお任せしますけど、
ね、そうこれで、まあジョージもそのバイセクシャルだって自分では
言ってる、ね、言ってるもんね。
やけど、これってどこまであったと思ってる？
でもどうなんやろうな。いや、その僕はなんか、うん、ちょっと軽くキスとかはあったかもしれんけど、
うん、
まあそっからあとはジョージの持ちネタのジョークとしてるだけだと思うけど、正直。
なるほどな、
うん、
これ難しいんだよな。
え、どうすか、じゃあ。
いや、僕、 まあ、でも俺もね、正直そんぐらい。
そんぐらい
やと思ってる。
まあ、高校生ですからね。
定期的に思い出さないとね。
まあまあまあ、高校生。まあでもこれ一応高校生なだけだと俺の中であの保管してるから。あ、
便宜上ね。
そうそう。うん、いやでも、キラキラ星人は、その、ジョージなら、なんか、行くのではないのかみたいな。
あ、え、でもさ、どうだったっけ、ご近所の頃とかさ、僕思ったのは、キラキラ星人ってそういう、なんやろ、性的な感じの発言するタイプやったっけ。
いや、しない
し、しないよね。そうそうそう、だからなんかさ、そういう関係になってるとか想像しにくいね。
あ、そうそうそう、 そう、ね、そこはこう、まあいい感じのファンタジーにしてあるんやけど、
うん、
でもまあ、ほんでギャグっぽく書いてあるんやけど、なんかそこを想像する楽しみっていうのもあります、皆さん。これね、
確かに。
ゆかりが定期的に、ね、ね、思い出すもんね。
そうそう、定期的に。
あ、そうか、ライバル他にもいたんだ。
とかね、いいよね。
うん、ね、
山岡さんはどうですか、好きなとことかありますか。
かな、まあでも全体通しても服がめっちゃ可愛い、
ね。服は可愛い、
ね、もう。
やっぱ今見ても可愛いって言ってたもんね。
もう全然可愛い。
可愛い。髪型も可愛いし。
ね、そうねんな。ちょっと今までの漫画より頭身上げてるんよね。
ああ、確かにね、うん、
ああなるほど。
まあキャロラリンもでかいんだけど、だからなんかこう、うん、シルエットとかもそのこうかっこいいっていうか、うん、
よりモデルっぽいね、
うん、感じな。まあ矢沢のキャラの体型なんやけど、でもなんかゆかりはやっぱそのモデルやから、
うん、
そういう風に描いてるし、
うん、なんかこれ読んでどれだけ服が重要か、まあ重要ではないかもしれないんですけど、
うん
うん、まあ、すごい服にすごく自分の中でなんだろう、ピントがあったっていうか、っていうのはすごい当時の記憶にもあるし、
なんかこれ読んだらちょっと服でより自分のアイデンティティを表現しようっていう風になるかもしれないですね。全然そういう感覚なかったわ、中高の頃。
そ
う
な、やってなかったの、学生服でっかく着たりとか。
一切なかったね、そういうの。本当に
マジで、
うん、
その時中学の時その BK みたいな前世やから、とにかくでかく着るみたいな。
ダボダボ、
マジのダボダボ。そうなったよ。
そうか、やっぱそういうのあんのね。
うん、そうなったけどね。
でもこれでね、洋服好きになった人全員すごいいますよね。
多分相当な影響力があると思う、うん、この作品は。
結構影響力あるでしょ
う、うん、
このシーンの誰の服装が好きみたいなの多分読んでたらありそうだけどね、うん、
これキラキラ星人って、
はいはい、
家門ですかね。
あ、家門だと思います。
ですよね。
うん、
矢沢先生って、
そう、イエローモンキーが大好きで、吉井和也大好きで、
あ、
うん、
そうなんですね。
そうそうそう。
いや、これ文庫版にはついてなかったんですけど、ね、英語版の方にはおまけのページがついて、
あ、そうそうそう。
それでさっき見せてもらってたら、おまけのとこの矢沢愛先生の部屋にイエローモンキーのポスター貼ってあった。
あ、そうそう。
やっぱこの頃まだ好きやった、
ね。まだまだ全然好きやろうね。
そう、全そう全然関係ないんですけど、
どうぞどうぞ、
その。パラキスの話するなって思いながら、で、そのいや、イエモン好きだったよなって思って、あ、そういえば吉井さんの息子の天君めっちゃ矢沢愛の登場人物に出てきそうだなって、
あ、
なるほど。
確かに、
なんかちょっと七の続きとか漫画描くの上手いから書いてくれたらいいんだけど、
確かに、
確かにな、書いてくれよ
すごい
っていうのはね、誰とかね、うん、します
よ、ね、変な話、そのジョージにモデルっぽい人は意外といない。
どうなんですかね、
ジョージはどうだろうね。
めっちゃ考えたけど、当時全然思いつかなかったですもんね、うん、
で、やっぱあのこのジョージの短髪っていうのは結構衝撃だったね、
うん、
こういう感じの、
うん、
確かに、
うんうん、
あのその海外のモデルとかでショーとかではいるんだけど、その日本、まあ、一応日本人の少女漫画の設定でこういうキャラが出てきたんって俺初めてだったね、うん、
うん、
確かにね、
その
髪長いイメージあるし、
うん、映画化されてキャストが向井さん、
う
ん、だったけど、もっとジョージっぽい人って 今、
まあね、
今考えるなら誰ですかね。
そうだね、あの
今
映画
すごい難題。
まあでも今やったらいろいろありえそうよね。まだなんか若い子いるんじゃないのかという。う
ん、なんかそのジョージを演じるにしてはちょっとヤサオ の感じが
する。まあだから当時めちゃめちゃ怒りましたから僕、う
ん、あやっぱ皆さんそ
こはねえなんでって思ったけど、
うん、そうそう、まあでちょっとあんまりね出来も良くなかった
、ね、あとねさっき言ってたけど、うん、大政彩ちゃんが ね、うん、都はありえない、
う
ん、
あ
うん、はっきりした顔だし
でかすぎる
でかすぎる
でかすぎるね、うん、まあまあね、そういう忠実に作る映画ではなかったかな、
うんうん、まあそうね、
まあ、あの時のその邦画がのまあ1ネタとして使われただけで、うん、でももう一回やってほしいですね、ちゃんとね、
うん、ローランド、ローランド
ローランドいいかもしれないねローランドいいかもしれない
確かに
ちゃんと撮ってほしいよね
ローラの短髪にしてもらってちょっと下まつげね、下まつげの似合う男性が
下まつげの描き方好きだわ、
ね、ああ、わかるわかるわかる、
それ本当に特徴的いい。
でこの時から顕著なんやけど、矢沢愛ってその、ま、なんかね困った男が困った顔するのすごい好きやねん。
あ確かに、
うん、
そ
う、こうなんか片前だけこう下がってええー、みたいな感じ、
うわ
タジタジになるっていう顔をめちゃめちゃ多くて、
それわかる、
うん、フェティッシュなんだろうなって思う、うん、
困り顔
困り顔フェチ
キュンポイントです、
そうキュンポイントですそう俺もそれすごい好きなんだよ。確かに、あとヒロ君は大体目つぶってるからなまた読み返してみて、ね、ヒロ君があの目開いてヒロ君大体喋ってる時こう下向いて喋ってるから、うん、なんか目つぶってる男の人が好きだったりするんだろうなっていう、
確かに真ん中に汗かかない、
あ真ん中に汗かか
ない
真ん中に汗か
かない真ん中汗かきがち、
うん、
あほんまや全然意識しなかったけど、
そうそうこの辺ね、で結構ねこの時はやっぱ動きもキャラの動きもあるしって感じはすごいするかな、全コマ切り取っても全部キャラがブレないっていうこの時の画力は本当すごいと思うね、
本当すごいな、
あと本当にリアルで、そのいつ高校生の時に私が服飾行こうと思ったのも、まあ、矢沢愛さんなんですけど、うん、先生だけど、このパラキスのこうなんだろうな、ファッションについて語るところがかなりめっちゃリアル、
うん、そうなんだ、
本当にリアルだね、うん、
なんか最後とかね、そのショービジネスにできないからって話とか、
う
ん、
あそうね、
マジでリアルって感じでしたね、
スーパー高校生のジョージすらパラキスの服はまず置いてもらえないし、うん、2着で置いてもらえてもみたいな、1着売れたっていうのでめちゃめちゃ喜ぶっていうね、いいシーンがありますけど、
うん、本当にそこら辺の描き方リアルだよ
ね、リアル、
うん、
そうね、まあこの時とかってね、そういう服作る、まあ裏腹とかのブームがあってみたいな感じの後だけど、うん、なんかそういう多分人たちはめちゃめちゃいただろうなっていうのは想像できる、
うん、そこら辺はやっぱりリアリティあるんですね、
うん、
なんか読んでてさ、ビーズ全部つけるみたいな、いや間に合わないみたいな、 あ間に合わへんのや全然つけたことないからさ
一瞬でできんちゃう、
一瞬できるか
間に合わへん、
そういうところも多分リアリティじゃ意
外にリアル
してるのね、
チクチクつったつったつ
った、ここすんなヤギサーバー、ここすんなヤギサーバー、ここすんな
よっじゃあ、 あの最後にあの最高のラストシーンの話する、最高のラストに向けての話する、まあこのラストシーンマジですごくない、
まあもうラスト読んだらね納得って感じですよ、
うん、でまあ最後はそのまあモデルとしてねキャロラインも成功して、うん、ヒロ君とねくっついてるんだよね、
う
ん、最後ね、
そうね、うん、
でその新婚旅行にアメリカに行くと、これ読みますね新婚旅行はアメリカへ行く。ブロードウェイで評判になっているミュージカルの招待券が2枚届いたから。衣装デザインはジョージ小泉。コメディーらしいけど、私は泣くと思う。
素晴らしい。
いや、これ、
素晴らしい。
俺、ほんまにね、感動したやん、中学校の時。初めて読んで。こんなオチ。
おしゃれな文やね。
そうそう。
うん、
あのでジョージがさ、あとこのまあほんと締めはこれで終わるんだけど、
うん、
海外行く時にさ、
うん、
あの鍵だけ渡してさ、
はいはいはい、
何かなって思って開けたらこう服だけがね、
あれはやばい、
あのシーン、あのシーンやばいよね、やっぱ
ほんまに、
うん、
なんか来ると分かっててもやっぱ感動したな、やっぱわーみたいな、うん、何回も読み返してるのに、
うんうん、
いやもうさ、僕なんかさ、もうめちゃめちゃ頭がチンプやからさ、うん、あのなんかその向こうの海外のさ、部屋の合鍵みたいなのが結局会いたいんやんみたいな思ってたのさ、全然ちゃうかったからもうなんか飲まれたね、本当に
このサプライズ性ね、ジョージの、
うん、そういうことしがちだからな。
何なんだろう、このドラマチックでファンタジーなんだけど、うん、リアルでもあるっていう、この絶妙なところ、うん、
そうね、
つかまれますよね、心
つかむよね。でもその舞台美術のデザインになってるっていうところもやっぱいいよね、うん、舞台衣装の方に行ったって、うん、そのずっとそのカジュアルじゃないからみたいなことを言われてて、うん、本当にそっちの道で行ったっていうのが、
うん、
そこもね、またなんかリアルなんですよね。
リアルだよね、うん、
いや
このラストシーン本当いいんだよな、うん。であとまあキャロラインがあのヒロ君捕まえてるってとこもまたいいんだけどね。
うん、
うん、確
かにね、
うん、
あ、なるほどな、
うんうんうん、
でキャロラインも日本ではモデルとして成功したけど、そんな海外とかには行けなかったみたいなところでもあるし、
うん、なんかそこの
絶妙な設定、
うん
うんうん、もういいよね、
うん、
確かにいいですな。
これは本当いいんだ。
これを読んでモデルになりたい子も多そうですね。
あ、そうだね、
絶対、
う
ん、
いっぱいいただろうね、
うん、
本当デザイナー志望、モデル志望、
ね、
うん、
これはいいな。あとやっぱあのパラキス の, あ の, 地, 下の地下にアトリエがあるっていうあの幻想感やばい、
うん、
確かに
そうなの。地下のたまにあるやん、地下にこうカンカンカンカンって行ったらあるおしゃれな店みたい な,、うん、なんかそういう幻想すごい。俺あの田舎でそんなないんだけどあのマジな田んぼしかないんだけどそういう幻想めちゃめちゃ膨らませた覚えある。
あ、
うん、
ね、なんかその周りから見られてない感じ、ね、
そうそうそうそ う, そう、うん、
ありますし、
確かに、
うん、
あの階段いろいろ事件起こりがちですもん。
あ、そうそうそう、あの大体階段の入る手前のところで電話したり揉めたりしたりなんかあれも多分そういうテーマがあるんだよね、
うん、
そこ、
うん、
世界に入る入んないみたいな、うん、
構図での境目がね、うん、すごくよく描かれてるなっていう。
なんかやっぱこの階段から見下ろしてるとか見上げてるっていう構図も良くなるし、
ね、良くなるしね、うん、上にジョージがパンって立ってるっていう、そう、
絶対かっこいいよ、
うん、
ジョージは見上げたいもん、
ね、ジョージ見上げたい。
すごいこれ細部まで天才すぎません？
いや、そう、これマジです。マジですごかったって。
天才すぎじゃない？
いや、もう。
びっくりした。
もうずっと俺、パラキスが一番好きだって。それこそ矢沢愛特集するときも俺、パラキスの話したかったよ、本当は。パラキスやろうって言ってたもんな、初めて。でも、パラキスの話するまでには、矢沢愛の歩みを辿った方が絶対おもろいと思ったから、うん、こうね、1年半かかったんですけど。
そう、辿り着きましたよ、ね。でもなんかこれぐらいちゃんと時間分けて読んだからより重みがあるから、
ね、ああ、そうね、
ガーッて読んでないからね。
そうそうそう、矢沢よね。まあでもダントツに面白い作品ですよ。
うん、
そうで、オフでちょろっと喋ったんですけど、この初版の僕のパラキス最終巻には最後この文化服装学院の招待状がついているという、
うんうん、素晴らしい。
これは
最高だね、
最高、
う
ん、
そうね、
そちゃんパラキスのマークついて、
うん、
ほんと文化行きたくなる。
それもう直行でしょ、もう読んだ後に
もう
交換
めっちゃ届いたんやろ
な、うん、2003パラダイスキス係だからこういうキャンペーンやってたんだね、文化と一緒に、
うん、
いやー、ほんとね、
だって招待状って書いてあるんで、
みたいな、
確かに
行くしかないのよ、ほんまに
応募券みたいなじゃないもん、
招待状だもん、
招待された。
これ勝手にさ、このラスト見たらさ、うん、そのジョージにもらった感すごいあるね、これ、
うん、うわー悔しいな、どんだけ優秀だったの、そこの編集者
ほんまですね、
優秀ですね、
めっちゃ
優秀ですよ、これは。
俺な、一人で部屋で読んでたら、え、これってもしかして私のやつにしかだけにしか入ってないんじゃないかみたいな思い込んじゃない、うん、
どっかの紀ノ国屋書店とかで買ったはずなのに
もしかしてみたいな、
いやー、ね、素晴らしい、
本当にいいですよ、
いや、
すごいわ。
なんかこう夢を見させたままちゃんと現実まで
連れて行ってくれるからね、
うん、
これが本当に、ね、うん、素晴らしい作品です。
本当素晴らしい。
なんか、ね、そろそろ終わりにしますけど、なんか言い残したこととかなんか最後大丈夫ですか、もうこんなにパラキスの話をすることはないんかもしれないけどまあいつでもしたらいいんだけどそうそうそう、 で矢沢愛ラストシーン海行きがちっていうね、二人の関係とかが終わるときに、これもなんかね、朝焼けを見るってとこまで行くんですけど、
確かにね、
最後海行きがちっていう、
そのシーンのさ、ジョージさ、和っぽい感じじゃん、うん、
あ
それ以外ではもう和っぽい感じしてるとこなく
ない？ないね、
うん、
まあ、これ書きたかったんだろうね、これ書きたかったんだ、この多分あのね、多分ジョージが着物デザインするとしたら多分こういうのつけるだろう、多分こっちが多分アイデア先やったんじゃないかなと、うんうん、
あーなるほど、
うん、
その時のジョージ好きですよ、ファッション的
に。あでもこの美和子も可愛いよ結構、
ああですね、
着物、
うん、可愛い、
あっさりしてる、
なんか美和子だんだん好きになってきたない
や美和子かわいい、
いやかわいいよ、うん、本当に
本当に
美和子もいいんだよな、
こんなに素直で
ねえ、でもやっぱ一番かわいいファッションはあれだな、さっきも言いましたけどクリスマスイブの、
あ
うん、シックなやつ、
シックなやつ、うん、ヘッドピースついてるやつ、
あれかわいいね、
かわいい、
さっきも言ったけどさ、そのジョージとゆかりがなんかもう今最高に幸せみたいなシーン ないよね、
ないないない、なんかね恋愛関係ではあったんだろうけど、うん、なんかそういうカップルみたいな感じではないよね、
うん、なんかそういうシーンが、まあ、過去作と比べたらほぼなかったなっていう印象があったから、うん、意外とねなんか恋愛だけ切り取ると苦しい作品に見えるなと思ったけど、
うん、
なんかそこがやっぱこのきらびやかなファッションの感じとかで、
うん、
コーティングされてるからさ、
うん、
なんかあんまそういう暗いって感じはしない、
うん、
そのバランスは、
うんうんうんうん、
まあでも恋ってそういうもんやん
長すぎるってもうちょっとちょけた感じで言ってくるその
時そういう
でも恋ってそういうもんやと思うな僕、
なあなあ、
でも確かにこの10代の後半の恋ってこういう感じ、
うん、そういうもんやと思うな、うん、
いやでもこれ10代でこれすごくない
いやまあちょっと、
ね、結構うちからしたら20代前半
前半
みたいな、
うん、せめて専門学生の時の話って感じがするな、
確かに、
うん、
そうな、
ぶつかり合いの恋ですね、
うそうそう、まあでもあの初めの方に山岡さんが言ったように多分本当に矢沢愛先生はこのそれでも高校生にしたのは、
うん、
そういう中高生にこう共感というか読まそうというところの意識がすごいあったんだろうなっていうのは思いますね、
う
ん
う
ん、
確かにね、
うん、だってこんなに感情の変化というか、
うん、
それぞれ揺さぶられるものがあるんだ人ってみたいな
そうだね、
うん、
そうだね、うん、っていうところがあるかな、
すごい
確かにね、
なんかすごい感情が見えるから多分今読むと、まあ今はもう20代後半になっていろいろ経験してきてるから、うん、ちょっとあの分かる部分もあるからちょっと苦しいってなっちゃうのかなっていう、
う
ん、経験したからっていうのもあるかもしれない、
結構苦味だなっていうのがやっぱね思う、うん、
確かにね、なんかそのまあ皆さんが中学校の頃とか読んでたらさ、これ確かに未来の話になるけど、うん、今読んだらまあどっちかっていうと過去とか、
うん、
もしくは現在進行形の話になってくるから、うん、そこの重みは今読んだ方が感じられるんかもしれないですね、うん、
苦しい、
なんか苦しい意外と苦しいに落ちたっていう、
本当苦しい、
苦しい、は
い、
まあでも、まあ、逆に言うと苦しいからこそ大人でもね楽しめるっていうところがあると思う、う
ん
う
ん、
な
ん
かまだ全然そのねあの子供のための漫画みたいなことでは全然、まあ矢沢愛さんそういうとこありますけどないなと思いましたので、
うんうん、
ぜひともですね矢沢愛パラダイスキスまた手に取ってみてください、
はい、
ということでですね、はい、本日は以上となります、
はい、心の砂地はお便りをお待ちしております、すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com 心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします、もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします、 Apple Podcast のレビュー評価も絶賛募集中です、ぜひともよろしくお願いします、
ツイッターでの投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです、よろしくお願いします、ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです、また本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますのでそちらもご覧ください、ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます、ということでですね、今日はウィンラブのお二人もありがとうございました、
ありがとうございました、お邪魔しました、
お邪魔しました、
なんか最後にウィンラブのなんか告知とかありますか、
うん、告知
なんだそれ
告知、
まあ、ウィンラブもぜひ聞いてくださいというところで、
はい、あ、そうですね、
はい、まああの このままね今収録をしてるんですけども、あのウィンターオブラブ計画の方には私たち心の砂地お二人も出演しておりますので、まあ、そちらもねぜひねココスナーリスナーは聞いてほしいなと思います。
はい、はい、
じゃあ最後にそれでは皆様
ごきげんよう。